77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月26日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、先日この番組でもご紹介しました、現在公開中の映画タング、皆さんもご覧になられたでしょうかね。まあ、この映画の原作、イギリスの作家デボラ・インストールの小説ロボット・イン・ザ・ガーデンの劇団四季によるミュージカルが9月6日の火曜日に長崎ブリックホールで上演されます。まあ、心に傷を抱えた男と壊れかけのロボットの心温まる物語。まあ、映画タングももすごく良かったので、私もですねこのミュージカルすごく楽しみにしてるんですよ。あ、もうですね、もうなんといってももうタングがねすごく可愛いんですよね。まあ、私はまだ劇団四季ミュージカルのロボットインザガーデンを見たことがないんですが、まあ、きっと心あったかくしてくれる、もう感動を与えてくれるんでしょうね。もうすごく楽しみにしてます。ぜひこの機会に映画と合わせて温かい物語に触れてみてはいかがでしょうか。劇団四季ミュージカルロボットインザガーデンは9月6日の火曜日18時30分から長崎ブリックホールで上映されます。まあ、長崎以外でも全国ツアーを行っているようですので、公演スケジュールや、まあ、チケット の販売方法など、まあ、詳しい情報は劇団四季公式ホームページをご覧くださいね。さあ、もう今週がもう8月最後の放送となってしまいましたね。まあ、もうこの夏皆さんたくさん面白い作品ありましたけど、いっぱい映画ご覧になられましたか。まだまだですね、素敵な作品たくさんありますので、今日もご紹介していきたいと思います。曲に行く前に一つご紹介しますね。映画ソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナックルズ。平穏な生活が戻ったグリーンヒルズで、ソニックは本当のヒーローになりたいと夜ごと勝手に街を守り続けていました。まあ、そんな時ドクター・ロボトニックが銀河系で最も危険な戦士ナックルズを引き連れて舞い戻り、再び地球に暗雲が立ち込めます。史上最強の破壊力を秘めたマスター・エメラルドを探すドクター・ロボトニックたちはなぜか必要にソニックを狙ってくるんですよ。まあ、自慢のスピードで立ち向かうソニックですが、ナックルズの圧倒的な力に歯が立たず、間一髪のところでテイルスに助けられます。ソニックはマスターエメラルドが悪の手に陥る前に探す旅に出るというセガの人気ゲームソニックをハリウッドで実写映画化したソニック・ザ・ムービーシリーズの最新作で、前作に引き続きジェフ・パウラーが監督を務めています。キャストも前作に引き続きソニックの声をベン・シュワルツが担当し、ドクター・ロボトニック役をジブ・キャリーが務めています。日本語吹き替え版も前作から引き続きソニックの声を中川大志さん、ドクター・ロボトニックの声を山寺宏一さんが務めています。もう素直にですね、この作品面白かったです。まあ、今回は新しいキャラクターも増え、ドクター・ロボトニックとのお宝争奪戦、もうテンポよく、そして音楽もですね、ナッ かなか最高だったし、あとこうクスッと笑えるようなね映画ネタもあったりして、もうほんとね楽しさ盛りだくさんの映画でした。私は自分の想像以上に面白かったので、またこう見たいなーなんてこう思ってしまいました。まあ、前作ももちろん面白かったんですけど、今回はまたさらにパワーアップしてですね、もうお楽しみ満載で、もうなんかねワクワクしながら見てしまいました。まあ、8月最後の週末、楽しい気分にさせてくれる映画はいかがでしょうか。ソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナックルズ、こちらは東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画ご紹介していきます。 DC 頑張れスーパーペット。空飛ぶ犬クリプトは親友のスーパーマンと幸せな日々を過ごしていた。そんなある日、スーパーマンが世界征服を企む子猫ウィスカーズとモルモットたちにさらわれてしまいます。まあ、どうしよう、スーパーマンを助けなきゃとクリプトは奔走する中、犬のエース、豚のビービー、亀のマートン、リスのチップという仲間と出会った。そんな時、宇宙の果てから謎のオレンジ色に光る物体が落ちてきて、ペットたちにスーパーパワーが宿るんです。まあ、なかなかその能力を使いこなせない中、5匹はチームを結成し、ウィスカーズに立ち向かっていきます。果たして5匹はウィスカーズたちから世界を救い、スーパーマンを無事に救出することができるのでしょうか、というレゴバットマンザ・ムービーの脚本を手掛けたジャレット・スターンが監督を務めた長編アニメーション映画です。字幕版ではドウェイン・ジョンソンやケビン・ハート、キアヌ・リーブスなど豪華キャストが声優を務めてるんですよね。まあ、日本語吹き替え版では松岡茉優さん、高木渡さん、お笑いコンビチョコレートプラネットの松尾駿さんなどが声優を務めています。まあ、とにかくもう私この作品ですね、さっきのソニックもそうなんですけども、本当に面白かったです。最近こういうもうアニメーション映画なんか楽しいですよね。まあ、普段ならスーパーマンが悪者から人々を救うということが多かったと思うんですけど、まあ、今回はスーパーマンや人々をそのペットたちが力を合わせて立ち向かうという、もうこれはもう応援するしかないですよね。まあ、そしていつでも飼い主にこう寄り添ってくれるペットを改めて大切にしなきゃいけないっていうこともですね、この作品を見ながら思いました。まあ、劇中流れる音楽もすごく良かったですし、もう親子で楽しめる作品としてもおすすめですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。 DC 頑張れスーパーペット、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。続いての作品はアキラとアキラ。父が経営する町工場が倒産し、過酷な幼少期を過ごした山崎アキラと、大企業の御曹司でもあるんですけど次期社長の座を拒絶し、血縁のしがらみに抗う海藤アキラ。まあ、同じアキラという名前の二人はまるで運命に導かれるかのように日本有数のメガバンクに同期入社します。山崎明は人を救うバンカーになりたいという熱い理想を持つ。その一方で海藤明は情を退け冷静に仕事をこなしていくという正反対の信念を持つ二人は真っ向から対立し、ライバルとしてしのぎを削ります。しかし山崎明はある案件で自らの理想と信念を押し通した結果、左遷されてしまいます。海藤明の方は順調に出世とこうするんですが、まあ、親族同士の争いという大きな壁が立ちはだかります。 やがて数千人の人生を左右する巨大な危機が到来し、二人のアキラの人生が再び交差するという半沢直樹シリーズなどで大人気の作家池井戸潤さんの同名小説を映画化した作品で、坂道のアポロンの三木隆博監督がメガホンを取っています。最近三木監督の作品多いですよね。そしてキャストは山崎明を竹内涼真さん、海藤明を横浜流星さんが演じるほか、高橋海人さん、上白石萌歌さん、石丸幹二さんなどが出演しています。やはり池井戸潤さんの作品はもう本当に見応えありますよね。まあ面白いですし、もう真に迫るドラマで物語の展開にこうぐいぐいぐい引き込まれました。まあ、そしてうまくいっていそうでもこうバーンと立ちはだかるもう壁に、もう一体どう立ち向かうんだろうとこう一緒になってこう考えてしまうんですよね。まあ、二人のアキラを演じた竹内涼真さんと横浜流星さんの役どころも本当にぴったりでした。見応えある作品、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。アキラとアキラ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は移動辞令は音楽隊。部下に厳しく犯人逮捕のためなら手段を選ばない捜査一課のベテラン刑事の成瀬は、高齢者を狙ったアポ電強盗事件を捜査する中で令状も取らず強引な捜査を繰り返した結果、異動を言い渡されてしまいます。その異動先っていうのが広報課内の音楽隊だったんですね。もうなんで俺が音楽隊なんかとこう納得のいかないまま音楽隊を訪れる成瀬を待っていたのは覇気のない隊員だったという、ミッドナイトスワンの内田英二監督がメガホンを取った作品で、警察音楽隊のフラッシュモブ演奏がにこう着想を得た内田監督がオリジナル脚本も手掛けています。キャストは成瀬を阿部寛さんが演じるほか、清野菜名さん、磯村勇斗さん、高杉真宙さんなどが出演しています。阿部寛さん、今回触るのも初めてとこうドラム初挑戦されているんですが、もうなかなかですねかっこよくて、初めてとは思えないくらいもすっごく上手でした。まあ、成瀬という一人の熱血刑事が新しい場所に入ったことで、まあ、そこで出会った人たちや環境によってまたこう新しいことをこうしていくんですよね。まあ、音楽を交えての人間ドラマっても私結構好きなんですけど、この作品にもこうスーッと溶け込んで最後まで楽しめました。やはりですね音楽の力ってすごいですよね。人生こんなはずじゃなかったとこう思うことって誰にでもあると思うんですよ。まあ、もちろん私にもこれまでたくさんあったりしたんですが、でもそうじゃない、またそこにはこう素敵なことが待ってるんだよということを感じさせてくれる作品でした。この作品とってもいい作品でしたので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。移動辞令は音楽隊、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。さあ、この主題歌なんですけれども、オフィシャルヒゲダンディズムが担当してるんですね。そのですね主題歌のヒゲダンのメンバーのですね奈良崎誠さんはかつて島根県警察音楽隊でサックスを演奏してたそうなんですよ。もうヒゲダンにこの曲を依頼したっていうのはですねそこが一番の理由だったそうです。そしてこの映画の中でですねこうラストシーンにこう音楽隊の演奏シーンがあるんですけど、そこにですね奈良崎さん神出演されているそうですので、ぜひそこもお見逃しないのないようですね、奈良崎さん見つけてみてください。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。先日ワンピースフィルムレッド のプレゼントを募集した時に皆さんからの好きなキャラクターとワンピースへの胸熱メッセージをあの募集しましたらたくさんのメッセージいただいております。ありがとうございます。ここでご紹介したいと思います。大阪府守口市にお住まいのラジオネームはせはせさん、好きなキャラクターはトニートニーチョッパー、人気ランキング上位のチョッパー、麦わら海賊の最強戦意でみんなを一緒にして和ませるお茶目な可愛さです。ワンピースが世界的人気漫画なのはキャラクターそれぞれの素敵な個性だったり家族のような仲間の絆だったり作者の描く数々の名言です。戸惑いこそが人生、奇跡は読めないやつの頭上にしか降りてこないなど、またバトルにおいても敗北や弱さと成長を編み込んでいること、敵が味方になることが魅力であり、キャラクターの推しがファンにとっての楽しみだと感じていますといただきました。そしては別にメッセージもいただいています。美香さんいつも楽しい番組放送ありがとうございます。親子3代で大ファンです。ありがとうございます。美香さんの映画ナビが私たちファンの笑顔を咲かせる花ビタミン剤です。映画の魅力に映画の撮影に使うカチンコにも興味津々です。国によってカチンコにも違いがあるんですね。レディーロールアクションみたいなコールでしょうか。デジタル映画制作が一般化されカチンコもアプリをダウンロードして使用するケースも増えてきたそうです。これからも映画の魅力を美香さんの美声で聞かせてくださいねといただきました。ありがとうございます。もう私もねチョッパー大好きです。そしてやっぱりハゼハさんの言う通りに敵が味方になることも本当にこの映画 の作品の魅力でもありますし、ワンピースってもう本当にですね、みんなさんのこうみんなのこう人生におけるバイブルでもありますよね。そしてもう番組も楽しんでいただきありがとうございます。これからも映画とワンピース楽しんでいただきましょうね。ハゼハゼさんメッセージありがとうございました。さあおしまいに映画もう一つご紹介します。映画ゾラ。ウェイトレスでストリッパーのゾラは勤め先のレストランにお客さんとしてやってきたステファニーとダンスという共通の話題を通して意気投合し連絡先を交換します。その翌日ゾラはステファニーからダンスで大金を稼ぐ旅に出ようと誘われ、戸惑いながらも一緒に行くことになるんですが、それは悪夢のような48時間の始まりだったという2015年にデトロイトの一般女性アザイア・ゾラ・キングがツイッターに投稿した148のツイートとその内容を元にしたローリングストーン氏の記事を映画化した作品で、長編デビュー作レモンがサンダンス映画祭で注目を集めた新鋭女性監督ジャニク・ザ・ブラボー監督がメガホンを取っています。まあ、この作品 A24 作品というところにもう目がいってしまって、まあ、今度はどんなものを見せてくれるんだろうとも興味があった作品なんですが、まあ、全米では1500スクリーンで公開されスマッシュヒットを記録し、サンダンス映画祭でも大喝采を浴び、ストリッパーサーガと呼ばれ若者を中心に熱狂的なファンを生み出したそうです。まあ、正直 R 指定58がついてるのでもうかなりハードな内容だったんですが、これ下手するとこうやばくないというこう展開に実話であるだけにハラハラしたというか怖くなったというか、それをポップでおしゃれに描いてるところは24だなとこういろんな思いでこの作品を見てしまいました。映画ゾラ、こちらは全国順次公開中ですが長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで今週のラストナンバーは映画 DC 頑張れスーパーペットよりクイーンのマイベストフレンドを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。